8月25日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは、自衛隊がイギリスの空母やアメリカ、オランダ軍とともに、沖縄南方で訓練を行ったというニュース、それからこの東シナ海、南シナ海に絡んでですね、台湾の離島、澎湖諸島や、マソレッド島の海域に、中国の違法採掘船が急増しているというニュース、それからですね、これも中国に絡んでですけれども、マツダが日本国内の工場の停止を3日間延長するというニュースが出てきました。これまでは雨の影響等々も、言われていたわけですが、半導体の不足、そして、中国上海の空港で職員が新型コロナに感染したということで、空港の機能が止まったと、いうことによって操業が止まるというようなことになっております。さらに福島第一原発の処理水、こちらをですね、海底に浸設するトンネルを使って沖合1キロに放出するというふうに今日正式に発表しました。すでに午前中というか朝刊では報道がされていた中でしたけれども、正式な発表があったということであります。収録しておりますのが8月25日日本時間の夕方6時を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値、3日ぶり小反落でありました。昨日と比べ7円30銭安、2万7724円80銭で取引を終えました。アメリカの株高を手がかりにして買いが先行したんですが、昨日おとといと2営業日で700円ほど上昇していたということがありましたので、次第に利益確定の売りが優勢となったということで、終値では少しマイナス圏に、踏み込んだという形になりました。さて、まずは中国を睨んでというところですが、イギリスの海軍の最新鋭の空母クイーンエリザベス、そしてその空母打撃群というところがですね、東シナ海に向けて、長距離航海を続けているさなか、いよいよ、南シナ海を抜けてですね、日本の近海までやってきているということ、その長期航海に関してはですね、折に触れてご紹介をしてまいりましたけれども、いよいよ日本と訓練ということになりました。防衛省統合幕僚幹部がですね、今日プレスリリースを出しておりましたが、イギリスのこのクイーンエリザベスを含む空母の打撃群、さらにアメリカは強襲揚陸艦アメリカ、毒型揚陸艦ニューオーリンズや駆逐艦のザ・サリバンズなどなどという航空機も含めて、さらにオランダ軍もフリゲート艦のファーツェン、これはクイーンエリザベスと共にやってきたということであったと思いますけれども、ともにですね、日本からは海上自衛隊の護衛艦伊勢、これはヘリ搭載型護衛艦、広大な飛行甲板を持つ、軽空母と言っても全く過言ではないというものであります。それから護衛艦の朝日、さらには、陸上自衛隊からも日本版の海兵隊と呼ばれる水利機動団であるとか、第一ヘリコプター団、西部方面航空隊、それから航空自衛隊からも第9航空団の F-15が出ております。さらには南西航空警戒管制団と、いうことでですね、早期管制機なども使ったのかというような、かなり重厚な布陣であります。でアメリカ軍も F-15 であったりとか、あるいは MV-22、 これはオスプレイも使っていると、いうこと、それからですね、アメリカの強襲揚陸艦アメリカ並びにイギリスの空母クイーンエリザベスには F-35B が乗っていると、これもですね、将来的に海上自衛隊の護衛艦、飛行甲板の広いですね、ヘリ搭載型と呼ばれるような護衛艦でも使うことが想定されているという、出雲であったりとか、この伊勢であったりとか、加賀であったりとかでですね、使うことが想定されているという機材でもあると、 これ飛行甲板のね、塗装を塗り直して耐熱構造にすればすぐにでもできるんですよみたいなことをですね、海上自衛隊の幹部並びに OB などが口を揃えて、おっしゃっています。まあそういったところもですね、すぐにこう取り替えることができるぞっていうことも含めて、抑止力であるし、まあ相対するですね、各国はそういったところも見てるんだろうという、まあかなり重厚な布陣で、そして訓練場所としては沖縄の南方海域ということだけが、記されておりますけれども、まあ様々なことをやったということがですね、出てきております。航空作戦訓練および海上作戦訓練ということで、もちろん新型コロナ対応の対策を行いつつ行ったということで、ありました。これをですね、報道にも公表していると、もともと行ったのは昨日24日だということで、あります。このあたりですね、クイーンエリザベスからも F-35 が、こちら飛行甲板がありますんで、そこから飛び立つことができるしと、さまざまなことが行われたようであります。もちろん中国を念頭にというところでもありますが、こうしてですね、さまざまな国との連携をこう確認していくということは非常に重要なことだろうと思います。で、折しもアメリカのハリス副大統領は今南シナ海、ASEAN 各国をめぐっているという最中、南シナ海においても存在感を発揮するのであるというような演説も行ったと報じられてもおります。ソフトパワー、そしてこうしたミリタリーも含めてですね、様々な形で、きちっと抑止力を効かせるというのは非常に大事なことなんだろうと思います。で、中国は弱いところを狙ってくるというのが常套の手段となりますが、台湾の海巡署、これは海上保安庁に相当する警察権の執行機関ですが、ここがですね、25日までに台湾の離島澎湖諸島や馬祖諸島の馬祖列島の海域に侵入し、違法に砂を採取する中国船が2020年少なくとも3974隻に上ったと発表しました。2年前2018年には73隻だったということを考えると、急増というにはあまりにも数が増えているというところであります。当然ながらですね、中国の、こうした砂利を採取するような船と、民間だと言いながらですね、こういったところは、中国国内、中国政府の指示並びに許可というものがなければなかなか出ていけないと、特にこの台湾海峡というセンシティブな海域に関してはそうであろうということが言われておりますので、そう考えるとですね、中国のやり方というものが非常にわかるところであります。建設資材目的に加えて有事と判断しにくいグレーゾーン作戦を仕掛けている可能性をですね、台湾の立法委員、国会議員などが指摘をしております。もしその台湾の有事というものがあるとすれば、こういったですね、澎湖諸島であるとか、あるいは、さらにその南側に、東沙群島というものがあります。こういったですね、台湾の、中央台北から非常に遠いところをまず狙ってくるのではないかということはかねてから、言われてきたところでもありますが、そういったことがですね、如実にわかるというものであります。で、台湾というとですね、アモイに非常に近いところの金門島というところも、これは台湾の領域となっていて、もう目と鼻の先に中国本土があるというところ、ここは砲撃を受けたりなんかしてですね、非常に危機に陥ったこともあるというところですが、これだけ近いところになるとかえって手出しはしづらいけれども、澎湖諸島の場合は、台湾海峡のどちらかというと台湾側に言い当たるところ でもあるというところで、ここに手を出してくると、まあ、弱いところにというのはまさに、うん、そうなんだろうなと思いますし、まあ、これに対してですね、海巡署側は、まあ、必死にこれに対抗しているということで、台湾側の海域から追い出した船の数というのを発表しております。それが3974隻だったということで、まあ、実際にですね、違法に採取した中国船はさらに多いと見られるということで、あります。まあ、この辺の話というのは当然ながらですね、日本にも、全く人事ではないというあたりで、尖閣であったりとか南西諸島となかなか目の届きにくいところで、こういった形での実効支配を、しようとしてくるグレーゾーンをついてくると、まあ歴史を紐解きますと、ベトナムとの間の西沙諸島であるとかフィリピンとの間の南沙諸島、パラセルやスプラストリーというところですね、正式名称は、こういったところの取り方というのもまさに同じようにですね、まずグレーゾーンのような形で、やってきて、で、そもそも論としては EEZ が、設定されているようなところであればですね、砂利の採取であるとか資源の調査というものをするだけでも国際法上はアウトなんですけれども、まあ、こういったところから攻めていくと、いうことをやってくる、非常に要注意の案件なんだろうと思います。そして経済安全保障の面でいきますと、実害が出てきているのが自動車大手のマツダですが、今日本社工場と防府工場の操業を28日朝まで3日間、停止を延長すると発表しました。中国の上海浦东空港の職員が新型コロナに感染した影響で、現地からの部品を運ぶ貨物便に引き続き運休が出るなどしているということだそうであります。もともとこのサプライチェーンを中国も含めてですね、まあ、組み入れてやっているというのは、まあ、自動車メーカーのみならず様々な会社でやっていることでありますが、こうして、まあ、脆弱性というものが明らかになってくるということであります。まあ今回は新型コロナの影響ということになってますけれども、まあ、それだけでなく様々なカントリーリスクというものが中国には存在するということはもう言うまでもないところでありますし、このサプライチェーンの見直しというものは喫緊の課題であろうとも思います。思わぬところからこうして足を引っ張られるということにもなってくるということですので、まあコロナのせいだからしょうがないよねというようなことにとどまらずにですね、検討する必要があるんじゃないかというふうに思います。それから東京電力福島第一原発事故の後溶けた核燃料等々のデブリと呼ばれるものがですね、まあ、あってそれを水で冷やしているという状態ですが、そうしますとそこで、放射性物質を含んだ水が出てくると、これを多核種除去装置アルプスというものを使ってですね、トリチウム以外の核種は取り除くことができるということですが、そして残ったトリチウム水と呼ばれる水を今はタンクに溜めているというところでありますが、このトリチウム水というものはそもそも世界中の原子力関連施設では海に放出するという形でやっているものであります。で、福島第一原発に関しても、まあ、あれだけの事故があったということもあり、そして、まあ、風評被害等々ということもあって当座は、タンクに溜めておくということになっておりますが、まあ、これ海洋放出を、まあ、やると、これに関しての環境への影響であったりとか、まあ、科学的に安全であるということに関してはですね、これ専門家もオーソライズしていることでありますし、 IAEA もこれに関して、まあ、トリチウムの濃度を一定に保ちながらですね、環境に配慮しながら、海に放出するということには国際原子力機関も、同意をしているという事案で、同意をしているだけではなくって、必要であれば我々がきちんと第三者機関としての監視をして、 そして評価をするというようなことまで、申し出ているものであります。で、その上ですね、まあ、そうは言ってもこのサイトの資金から流すということになると、まあ、漁家の皆さんも含めて、様々な心配があるというようなこともあり、沖合1キロからの放出ということになったと今日発表がありました。海底に新設するトンネルを使って、放出をするのであるということです。9月に準備工事に着手、2023年、再来年の春頃の放出開始を目指すということであります。まあ、これ基金を作ってですね、魚の値段がもし下がった場合には買い支えるであるとか、あるいは消費者に対しての情報提供も行うということが言われておりますが、このあたりの活動に関して IAEA とも連携しながらですね、そのデータというものを、即時アクセスができる形で、そして、各国の言語に翻訳もして、きちんとした形で、オフィシャルなものを全世界に発信していくと、そして安全をが担保されているというのを、ルール説明していくということは非常に大事なことだろうと思いますし、また今、世界で10カ国ほどが福島県産の水産物であるとか農産物の輸入を未だに止めているということ、何度もここでも申し上げておりますけれども、まあ、他の場でも申し上げておりますが、福島県産の農産物水産物、モニタリング調査を定期的にずっと行い続けてきていて、そしてその数値というものが、即座にほぼリアルタイムに近い形で福島の恵みというホームページにもアップされるようになっていると、その数値を見ますと検出限界1未満という値がほとんどの農産物水産物で確認ができると。もちろんですね、いついつ取れたものでどこどこで取れたものというのはきちんとトレースができるようになってますので、まずはその辺をご興味ある方、心配な方確認していただいて、ご自身で判断いただければというふうに思います。まあ、現地でやられている農産物農産業水産業の方々に聞くと、ここまでやっている、ここまで調査している産地なんてものは他にないんですよと、まあこれ僕らは世界一安全なんだろうと思ってますと、まあこれだけ調査してるっていうのは他に例がないわけですから、そのぐらいに、まあそのね、手間も費用もそれもまあ、消費者の方々が安心してもらえるならということで、努力を続けてらっしゃるということ、まあ、そういった方々がいるということを少しでも知っていただきたいというふうに思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。